んこんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
この時間はゴーゴージャングルマーケットをお送りしてまいります。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です。
はい、7月に入ってから2週間経ちましたけどね、はい、僕ね、いろんな番組で言ったんですけど、7月に入ってからの最初の2週間っていうのはちょっと株価が調整するんじゃないかなっていうような話をしたんですよ、
はい、
それはあの6月の後半になって、欧米の金利が上昇して、それで金利が上昇するときっていうのは、あの債券から株式へのこのグレートローテーション、株式が買われるっていうような動きが一般的だったのが、
はい、
金利上昇を利益して株価が下がるというような場面が6月の、ね、末頃にすごく目立ったので、そうなるとちょっと、経済指標の良い数字が出て金利が上がって株価が下がるとか、そういう展開が7月の入ってから2週間ぐらい、警戒されるんじゃないのかなというふうな見立てを申し上げてた次第でございます。見立ては外れました。結論的には株価下がらず、ニューヨークダウは高値更新という動きになりました。これはですね、あの金利の上昇が一服しましたね。あのすごくこういう動きになったらこういう動きになるっていうのがやっぱりいろんな展開を呼ぶってことですよね、で金利がアメリカの長期金利で 2.4% を超えるというような状況になったときは、その長期金利に魅力を感じる人が債券を買って、結果また金利が下がるというような展開になって、それで、その金利が下がるというような動きを、ニューヨークダウが交換するというような形で新しい展開になっているというような状況なんでね、この辺ね、よかったです。外れてよかったです。あの見立てを弱めに見ていて、それが外れて上がるというような状況になるとですね、これはあの国民のためには良いことでしょうからね、はい、
それにしても鎌田さん、日経平均の値幅今週は少なかったですよね。180円いってないですからね。
そうですね、これね、あの週の前半あたりはね、ボーボーっと上がるような場面はあったんですけど、要はまあ2万円のいつ見ても2万円をちょっと超えたところっていうようなね、
はい、
そういう状況の中でどんなことを考えてこの今度株式市場に挑めばいいかということで、
はい、
はもうね、株式の、ね、大専門家の方に話を伺いたいということで、僕本当にね、あのワクワクしてますけど、
ね、後ほど楽しみですね、はい、それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします。さて、国内は3連休を迎えますが、
そうですね、3連休明け後、私の見立てだとその、はい、ね、7月の2週間ぐらいで、ちょっと下がる場面があればそこは買いたいというのが結論だったんですね、でなぜかっていうと、3連休の明けた後に出てくる決算発表、4、6月期事業環境いいです、4、6月期はですね、あの工作機械ですとかの受注というのが2年前の非常に高い水準と並ぶような位置まで来ている、それが4、6月期の、まあ、特に機械の工作機械、省力化関係の機械の需要が強い、そして建設機械の需要が強い、
はい、
という状況で、来週は7月の20日木曜日に安川電機の決算が発表されますけれども、
はい、
おそらく安川電機の第一四半期の決算というのはですね、ロボットなどがですね、これ業界団体の業界の数字を見るとロボットがですね、前年と比べるとね、5割とか6割とかそういう伸びを全体で示してるんですよ。機械受注、ロボットの受注が、そのあたり示すとすごくいい、決算内容になるんじゃないのかなと思います。
好調な出足が期待できそうですね。
それで、決算発表を受けて株価は上がるだろうというような見立てをしてたんですが、7月のだからね、2週間で下がればそこは非常に良い会話だったんですが、下がらなかったんでね。
なかなか下がらないですね。
だから下がらない、株価全体が下がらないとなかなか会話が提供がされないのでね、
はい、
あの結構投資家の皆様の中でもね、あのキャッシュポジションが熱くなってるっていう方、
買いたいけど買えないと、
上値でも買っちゃおうかな、本当はもうちょっと安いところで買いたいんだけれども、なかなか下げてこないからここで買っちゃおうかなというふうなあの気持ちになってる方も結構いらっしゃるかと思います。
そうですね、
下がってきない株価を見ながら、もうそこはやはりもう 業界の大先輩にですね、アドバイスを伺いたいなと思っております。
それでは早速本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストは荒野博さんです。荒野さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしく。
はい、荒野さん、本当になかなか下がらないし上も追えないというような難しい相場状況続いてますが、
結局ですね、高値圏にいるわけじゃないですか、はい、で高値圏にいて動かないっていうのはある意味そんな悪いことじゃないんですよ。
悪いことではない。
いつでもだって高値を取れる体制にあるわけですから、はい、ただですね、冷静に考えると去年の11月9日10日にトランプショックで1000円下げ1000円戻ってからずっとこれなんですよ。なんですかね、その日中値幅で見ると行っても150、60円、もう最近2桁が多いですよね、はい、まあ、今日もそうですけど、そうするとその投資家市場参加者は実は極端な下値不安も抱えてない、ところが先高期待も持ってないっていう証拠が、状況証拠がこの小動きなんですよ、
はい、
そうするとみんなこのままずっと行くと思っちゃうんです。で今まで小動き相場って例えば14年の5月から9月とかあったんですけど、じゃあその小動き相場ってどういうふうな形で打開されるかっていうと、うん、もうほとんどの場合は下振れなんですよ。
上振れではなく下振れなんですか。
ないですね。まあ、トランプショックの時上に振れた場合もありますけども、この数ヶ月続く持ち合い相場、これがその大きく動く場合は下に振れる。で今の例えばニューヨークダウのように小動きでも少しずつこう高値取ってくるじゃないですか。今年に入ってからもう24回高値更新してるんですよ、終値ベースで。
一方日経平均は、
日経平均はですね、はい、6月20日で8回目ですね。
まだ8回ですか。
こっちはあの年初来高値ですか、あっちは史上最高値ですから。で結局ですね、日経平均の場合その高値に到達すると、終わっちゃうんですよ。
高値を取ってなんかね、これ古い昔の株式市場ですと、さあ高値を取った新しいステージに株価全般は入ったとかいう話が荒野さんの若い頃ですとか、今も若いですけど、そういう時って、聞こえたんじゃないかと思うんですが、もう時代が違うってことなんですかね。
新値につけとかですね、もういろんなそういうあれはありましたけど、今、要するに、高値圏と安値圏っていうのがもう決まっちゃってて、
はい、
で、日経平均の場合、今、2万100円から200円いくと止まっちゃうんですよ。これ一気にですね、なんか材料は何でもいいから、
はい、
ここを例えば200円だか300円だかで突き抜ければ、もう全く局面変わるんですよ、で例えばだから昨日届いてニューヨークダウンが新高値なんですから、はい、それに合わせて例えば円が114円の方にもう一回戻ってくれてれば、今日2万230円多分抜けてると思うんですよ。だからそういう材料が出た時に動けないとなると、やっぱりこの今2万200円ぐらいのところに厚い壁があって、下は1万9900円ですと、すると売っても買っても取れないんですよこれ。
それでそのもしもその高値を買うというような方々を考えると、これ年金資金高値買いませんよね、年金資金は。それで日銀高値は買いませんよね、これね。で個人の皆さんも高値、買ってくるっていう感じじゃないですよね。
結局ですね、高値を買うっていうのは順張り、上がるから買う、買うから上がるんですよ。それやる投資家っていうのは海外投資家と個人の信用取引の買い方ですよ。この2つしかないの。で個人の信用取引の買い方、そんな今力持ってませんから、そうすると海外税ですよね。
海外税はいかがでしょうか。
で結局ですね、去年の夏から見ると1ヶ月で5円以上の円安になった場合、海外税って極端に言えば兆円単位で買ってるんですよ。
そうなんですか。
で、まあ、去年の6、7とか9、10とか11、12とか、これ1ヶ月の前後でだいたい5円以上円安になってるんですね。例えば今年の4月から5月も、108円から114円まで
い
った、
はい、
そうすると4月は6200億円買い越して、5月は1兆9000億円買い越した、
はい、
これはまあ現物先物合計ですけど、ところがですね、今回108円83銭から114円49銭まで、 5円66銭ぐらいの円安になってるのに、全く買ってないんですよ。
そうなんですか。
少なくとも去年からの流れで初めて5回円安場面があったのに、今回だけ買ってない、と海外投資家って今まで円安なら無条件で買ったわけですよ。じゃあなんだったら買うんだろうと、もしかしたら日本株に対する考え方を変えちゃったのか、これはちょっと研究課題ですよね。
その理由というのは、今時節柄その円安になっても海外投資家が買わない仮説として、例えば現在の政治の力の支持率の低下ですとか、そういったものが要因になっているというようなことってあり得るんでしょうか。
可能性としてはあると思いますけど、もともとそんなに日本の政治に対する期待高くないです
よ。そうですよね。今はこのアベノミクスだから、黒田ノミクスだからって言って買い上げてたわけじゃありません、
ないです、日本の政治の安定が云々で海外勢が評価するとかって変なこと言う人たちいますけど日本の政治なんか安定してませんよ。
ちょっと企業業績の方向性に対してちょっとあまり自信が持てなくなったですとか、そういうこと
です
か。
結局ですね、その3月決算発表終わった後、今日経平均の PR って大体 14.45 倍で止まっちゃってるじゃないですか。で、本当に業績に対する確信があるんだったら、買っていいはずですよね。
はいはいはい、はい、
で、それも買ってこない。だから今僕がその命題にしてるのは 14.4 倍っていうのは、もしかしたら今正しい評価じゃないのかと。だから去年も一昨年も高値の時は 16.6 倍とか 16.8 倍つけてたんですね。で、今回その今 16.6 倍って言ったら2倍分割安ってことになっちゃうじゃないですか、
はいはい、
と今1400円だから2800円割安、それだったらどこ買ってもいいはずですよ、ところが買ってこない、すると企業収益の評価が低いのか、あるいは日本の企業に対する評価もう所詮成長しないというような評価なのか、それはやっぱりちょっともう少し見定めなきゃいけないと思います、
もう日本株自体の魅力が薄れてきていると。
14.4 倍が動かないってことがものすごい気になるんですよ。だって去年だって一昨年だって 16.6 倍とか7倍、 16.7 倍に買ってるわけですよ、高値の時。それを全然買わない、もう5月の初めから今の状況ですから2ヶ月経ってんですよ、この 14.4 倍が動かない、これはやっぱり真剣に考えないといけないです。
おそらくこの PR 水準、予想 PR というのは、例えば、今年度の見通しって2018年3月期ですけれども、その先の2019年3月期とか2020年3月期とか、そっちの方向にもっと期待感が盛り上がれば、それが増益になるっていうことが自信が持てれば、おそらく PR って上がるんですよね、上昇。
もちろんです。ただですね、今、2018年3月期でさえ織り込んでないんだから、その先は関係ないですよ。
なるほど。じゃあ、むしろもう、下半期ぐらいに、ちょっと企業業績の方向性に対して、何らかの変調が訪れるようなことっていうのを織り込むとか。
そうですね。
これも仮説になっちゃう。
無理やりやれば、企業業績を信じてないとも言えるんですけど、まあ、そういうことも多分ないと思うんですよね。もうちょっと大冗談に振りかぶれば、2020年でも結局財政収支赤字のまんまじゃないですか、とまた19年 の消費税も延期する、と海外勢多分日本見捨てると思うんですよ。みんないまだに証券の会の人は財政をどんどん出せと、消費税なんか延期しなきゃダメだ、ところがこれこのまま行って2020年になった時、オリンピック終わった時に、日本の財政状態っていうのはもうギリシャどこじゃないですよ。
なるほど。
だから少々厳しくても財政支出をカットして、消費税をちゃんと上げて、約束したことをやらない政治誰が信用しますか。
っていうことは、これから先をどんどんもう今から織り込み始めてるってことなんですか。
ですから、その不安があるんだと思いますよ。だから日本人だって結局社会保障の不安があるから、お金使わないわけじゃないですか、と海外税もだんだん日本の本質を見抜いていけば、それは PR14 倍でも割高じゃないのっていうことになるかもしれないですね、う
ん、はい。構造的にそのあの日本国内を考えるにあたって働く人々がすごく少なくなってるですとか人口の、ちょっとお年を召された方に偏重してるというようなそういうような構造などもそれも大冗談に行くといろんなことを踏まえながらあの不安感といったものを持ってるということも
おっしゃる通りですよ。だから結局先進国の中で一番その高齢化少子化が進んでる国ですから、うんこの国がちゃんとしたことをやればおそらくものすごい評価出てくると思いますけどね。
で、あるのかそれで日本株っていうとただ売上高の比率が8割海外というような会社なんかも結構たくさんあるじゃないですか。もういわゆるグローバルストックってそれも国籍が日本というようなことでまあアメリカで18倍がまあ日本で14倍、これは個別の世界にもこれ影響するんでしょうかね。これは
グローバル化っていうのは基本的には同じ成長率なら同じ評価でいいわけですよ。じゃあアメリカの企業と日本の企業って成長力収益力どっちが上ですかとアメリカが上に決まってるわけですから、はいはい、18倍と14倍だってそれは別に何の問題もない。
やっぱりそこでは格差として出てくる部分があるわけですね。
収益力格差だけでも、うん、よく言われるその ROE の差だけでも、うん、それは18倍14倍っていうのは許容されるべきです。
なるほど。いや日本株でもやっぱりそのアメリカ株に勝つぐらい経営者がもうガリガリやって、株主のために利益出すぞというような会社が結構変わるような展開というのは当然あるんでしょうかね。これね
結局その極端に言えば名目 GDP で20年成長してないわけじゃないですか、うん、その成長してない国っていうのは収益力高めなきゃダメなんですよ、うん、で成長し力が低い割にもさらに収益力が低い、だからそういう評価になりつつあるのかもわからないですね、まあ、あんまり悲観的なことばかり言っても仕方ないですけど、
で投資家の方々はここではじゃあ高いところは今の位置はあまり、見送った方がいいって感じですか。それでも買ってもいいかなって
高値を抜いてきたら買うってことはあり得ると思うんですね、で今2万円台は動かない方がいい、
なるほど。
もしかして利が乗ってる方がいらっしゃれば、はい、この高値を取った時は利食いの場ですよね、
はい、それで下がるような時なんかにお金を投じた方がいいわけですね。下がった場面
おっしゃるとですね、
ありがとうございます。
さてここで FX オンからのお知らせです。本日番組にご出演いただいております新野さんのメルマガ、うん、新野博士のテクニカルルームから FX オンから好評配信中です。40数年の市場分析の経験を生かされ流れ変化転換点を的確に捉え投資家の皆さんの指針となるよう日々配信されています。価格は月額4500円。新野博士のテクニカルルームからでトレード成果をどんどん上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右のゴゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。新野さんはね SQ で相場の転換点になりやすいっておっしゃってますけれども、ちょっと来週連休明け以降ちょっと気になるんですけれども、新野さん
今晩のアメリカ その、はい、小売売上と消費者物価で為替相場多分動くと思うんですよ、
はい、
で17日休みですから、18日の結果が相場の流れを決めるような気しますけどね、
はい、気になるところです。新野さんどうもありがとうございました。
失礼しました。
熊田さん今週もどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは皆さんまた来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。